おはようございます。高原剛一郎です。さて、最近人間の形をし、人間と同じような動作をするロボット開発が随分進み、マスコミでも取り上げられています。どうして人間のようなロボットを開発するのですか、という問いに対し、ある研究者はこう言いました。人間に似たロボットを作ってみることで、人間の目的は何かを知ることができるかもしれないと思ったからだ。なかなか深遠なこと言うなと感心しました。さて、すべて作られたものには目的があります。その目的を一言で言うと、作ったもののために作られたと言えると思うんですね。ロボットは人間が作りました。したがってロボットの存在目的は人間のためにあるということですね。もし人間が神によって作られたなら、人間の目的もはっきりします。神のために作られたということになるからですね。さて、ずいぶん昔ですが、あるクリスチャンのロボット工学博士からこの話を聞きました。彼はとある外国で筋金入りの無神論の学者と一緒に仕事をしたそうです。ある晩、出張先のホテルのテラスで満天の星を見ながら天文学の話になりました。天体の知識について互いに最新の情報を披露し合い、とても知的に興奮したそうです。そして、この宇宙の知識について、二人の間に何の見解の相違もなかったそうです。すると相手がこういうふうに聞いてきました。君のように科学的な思考ができるように訓練されてる人が、どうして神様なんて信じれるのかね。すると彼は言いました。では、神なしに人間の存在を説明できますか？すると彼は進化論を持ち出して言いました。人間なんて自然の中で偶然に発生した生命体であって、その生命体が本能のままに振る舞って人間に進化してきたんだから、神様なんか持ち出さなくても説明できるじゃないか。しかし、こういうふうに言ったそうです。ということは君は自己保存本能の産物で、それ以上のものではないというのか。その通りだ。では聞くけど、もし君の国に横暴な独裁者が、圧倒的な軍事力でいきなり攻め込んできたら、君はどうする？彼はこう言ったそうですね。もちろん銃を取って戦うに決まってるよ。そこでクリスチャン学者は言いました。ということは、身を危険にさらすことではないか。それは自己保存本能に逆らうことじゃないか。人間は自己保存本能に逆らって、家族や民族や共同体を守るために命を落とした警察官や消防士を、軽蔑するだろうか。軽蔑しないどころか、尊敬し、感謝し、その人々たちのことを忘れないように心に刻み、記念碑を建てたりするじゃないか。もし私たちが進化の産物であるなら、進化していく上で最も愚かしい生き方に無性に感動したり、崇高な思いになるのは矛盾じゃないか。人間は損得を超えて、何か絶対的なものに憧れるのは、物質以上のものによって作られたからではないか。大体、あらゆるものが崩れていくこの世界が、今なお保たれているのは、何か大きな存在が保っていてくれてるからとは考えられないかというふうに言ったそうですね。するとしばらくの沈黙の後で、その大きな何者かという存在が神というなら、それなら私もわかる、と、言ったそうです。神とは、私たちを保っている方です。私たちの第一原因、あなたの作り主、あなたの魂の親のことです。子供が親を信頼するのは、宗教の話と関係ないことですね。私は宗教の話をここでしてるんじゃなくて、あなたの魂の作り主のことをお話ししているのです。さて、聖書の中に、こう書いてあります。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。 さて聖書は人間を罪人だと語ってるんですが、まあ、この場合の罪というのは、いわゆる刑法に触れた犯罪人という意味ではなく、的外れ、根本的な基準から離れてずれているもののことを意味する言葉なんですね。先日あるお店に食事に入りましたら、壁に勘違い十箇条というのが貼ってありました。高いつもりで低いのが教養、低いつもりで高いのが気ぐらい、深いつもりで浅いのが知恵、浅いつもりで深いのが欲、熱いつもりで薄いのが人情、薄いつもりで熱いのが面の皮、強いつもりで弱いのが根性、弱いつもりで強いのが我、多いつもりで少ないのが感謝、少ないつもりで多いのが無駄、と書いてました。まあ、それを見ながら、食べてる蕎麦の味がみるみるしなくなりましたね。よくぞここまで自分のことを見据えてるなと思ったのです。ある方は言いました。世の中がこんなにこじれて、殺伐とし、争いが絶えないのは、悪人が多いからではない、むしろ善人が多すぎるからではないか。みんな自分の方が善で、悪いのは相手だと思っている。だから善人同士ですから善は譲れませんので、ぶつかり合い、問題がこじれるんじゃないかって言うんですね。イスラム原理主義過激派を、ああ怖いという人がいるけど、人間みんな独善原理主義過激派と違うかというわけですね。この世で絶対と言える方は神だけです。そして人はこの誠の神様から離れ、自らを神のように絶対化することで混乱しているのではないでしょうか。いわば自らを神として拝んでいる生き方ですね。この誠の創造主から離れ、誠の神でないものを神とする生き方を罪と聖書は語っているのです。しかし、神は私たち一人一人を今なお本当に深く愛してくださっている方です。神様から離れて、命のルーツから切れてしまったがために、人は永遠の滅びに向かって突き進んでおりますが、しかしその人間を熱い思いで見ながら、永遠の滅びから救うためにキリストが天から下ってくださいました。私たちの一切の罪と反逆を許し、永遠の命を与えるために十字架にかかることを目的に来てくださった救い主、この方がイエス・キリストです。そして今から2000年前、十字架の上にかかって、あなたの罪の刑罰を身代わりに受けてくださったのです。ある方は、そんな2000年も前のことを、私の今の状態と何の関係があるんだというふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですね。しかし、2000年も前のことだからこそ、神様の愛の凄さがわかるようにも思うんですね。数年前、あるエッセイを見ました。日本のある国家上級公務員の方が、完治が非常に難しい脳の癌にかかられました。ご本人のかねてからの希望で告知がなされました。彼は自分の命が限られたものであるということを知ったとき、一番大事な人のために命を使おうと決心したんですね。一番大事な人とは誰でしょう。それは奥さんのお腹の中にいた我が子だったんです。生まれてくる我が子に何かを残したいと願ったんです。そして彼がしたのは、テープレコーダーに日本昔話を吹き込むことでした。途中で涙声になるので、何度も何度も取り直しをしなければならなかったそうです。彼はまだ生まれてもいない子供が、夜なかなか寝つけないとき、また夜中に寂しくないように準備したんですね。 あなたが人生の夜の闇に怯え、また死に臨むときに揺るがない平安を持つために、キリストはあなたが生まれる2000年も前に十字架で救いを準備し完了してくださいました。どうぞこの生ける救い主を心に迎え入れてください。